こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。モナイ閣による本書は、脳科学の視点から真という概念を問い直す一般向け新書である。題名の心は存在しないは、感情や意識の体験そのものを否定する宣言ではない。著者は、心を平田から独立して存在する実体とみなすのではなく、脳が感覚身体状態、過去の経験を統合し、世界と自分を解釈する過程として捉える、悲しみ、怒り、性格、自分らしさといった身近な現象を入り口に、心の定義が歴史的にどう変化してきたか、脳はいかに感情や自己像を生むのかを検討する。さらに、現実の知覚は外界の単純な写しではなく、個々の記憶に支えられた再構成であるという見方を提示する。脳科学だけに閉じず、空や有識など仏教思想とも照応させながら、固定的な自我感が苦しみを強める可能性を考える点に本書の特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、心を実体ではなく脳の解釈活動として捉え直す。本書の中心にあるのは、心が脳内のどこかに物体のように存在するという素朴な見方への意義である。著者が問題にするのは、感じることや考えることの現実性ではない。喜怒哀楽、意識。自分らしさは確かに経験されるが、それらを一つの普遍の実体として心と呼ぶことには慎重であるべきだ。という立場である。生物学的に見れば、脳は外部から得た情報と身体内部の変化を処理し、生存と適応に必要な反応を組み立てる。その活動の結果を、私たちは私の心が動いたと解釈する。本書はこの順序を反転させ、心が脳を動かすのではなく、脳の働きが心という経験を成立させると考える。この見方は、感情を偽物として切り捨てる還元主義ではない。わしろ、感情に絶対的な意味や、恒久的な自己の証明を与えないための枠組みである。落ち込みや衝動的な判断を人格の欠陥や揺るがない本心と即断せず、その時点の脳と身体による解釈として眺める余地が生まれる。題名の挑発性は、心を過大評価して自分を苦しめる見方を相対化する点にある。次に、知恵分記憶が感覚情報を世界の経験へ変換する。著者は、私たちが経験する世界が感覚器から入力された情報だけで完成しているわけではないことを重視する。脳は視覚や聴覚などから受け取る断片的な信号を、これまでの経験によって形作られた知恵棒記憶を用いて解釈する。ここで言う記憶は、出来事をそのまま保管する倉庫というより、状況に意味を与え、次に何が起こるかを見積もるための資源として働く。したがって、同じ場面にいても、人によって注目する点、危険の感じ方、感情の動き方は異なりうる。各人は外界を直接そのまま所有するのではなく、自分の脳内で再構成された世界を生きているという見取り図である。この説明は他者とのすれ違いを単なる理解不足や性格不一致に還元しない。異なる経験の蓄積が異なる解釈を導くなら、他者の反応には本人なりの背景がある可能性を考えられる。一方で脳内の再構成であるから外界は存在しない、あるいは何を信じてもよいという結論にはならない。感覚情報と環境からの制約はあり、脳はそれに適応するために解釈を更新する。本書の重要点は、現実認識が受動的な受信ではなく、記憶に支えられた能動的な構成であることにある。さらに、感情と不合理な判断を死んだと脳の適応として読む。本書は、感情に振り回される経験を、理性に対する単純な失敗として扱わない。感情は脳が知らの状態や周囲の状況を読み取り、行動を方向づける際に生じる現象として考察される。例えば、泣くから悲しいのか、悲しいから泣くのかという問いは、感情が内面に先にあり、身体表現が後から続くという一方向の図式を揺さぶる。身体反応、記憶、状況の解釈は相互に関係し、私たちはそのまとまりを悲しみや不安として経験する。この視点では、衝動、自己批判、気分の落ち込みを直ちに本来の自分の声と同一視する必要はない。脳には不確実な環境で素早く判断し、近代の恒常性を保とうとする働きがあるため、常に合理的で一貫した選択をするとは限らない。変化しないために変化するという恒常性の考え方は、心の揺れを理解する補助線になる。本書は、感情を抑圧する処方箋を提示するというより、感情を生む解釈の過程に気づく重要性を示す。自動的に浮かぶ考えを事実そのものと扱わず、脳の一時的な反応として距離を取ることは、過度な自己非難を和らげる実践的な関与を持つ。ただし、強い苦痛や生活上の支障が続く場合に、こうした見方だけで専門的支援を代替できるわけではない。そして、固定した性格や同一の自我という前提を問い直す、心が性格の別名であるという理解も、本書では十分ではないものとして検討される。私たちは数年前の自分と今日の自分が同じ私だという連続感を持つ。しかし、体を構成するものは変化し、記憶も完全な記録ではなく、その都度の状況に応じて意味付けられる。 脳の活動も固定されず、環境身体状態、対人関係、過去の経験との結びつきによって変動する。このため人格や自我を一切変化しない核として想定することは生物学的な観点からは難しい。本書が示すのは自己が無意味だという結論ではなく、自己とは現在の脳が構成している暫定的で更新可能な像だという見方である。性格診断や自分はこういう人間だという言葉は自己理解の手がかりにはなるが、未来の反応を完全に決める本質ではない。固定的なラベルは失敗した時に自分はダメな人間だという全体的な評価へ結びつきやすい。反対に自分の反応が条件によって変わる過程だと理解すれば、行動の修正や学習の可能性を残せる。また他者に対してもある一場面での態度だけから普遍の人格を断定しにくくなる。自己の連続性を保ちつつもその内容は絶えず変化するという緊張関係を考えさせる点が本書の自我論の要点である。最後に脳核素の有識を接続し心の苦しみを相対化する本書の独自性は、心を脳の活動として説明するだけで終わらず、仏教思想の空や有識と接続して考えるところにある。両者を完全に同じ理論として扱うのではなく、固定した実態を前提にしないという問題意識の響き合いを探っている。空は物事が単独で普遍の本質を持つという見方を問い、有識は認識と世界の関係を深く考察してきた。本書の経験される世界は脳の解釈を経て構成されるという説明は、こうした思想を現代的な脳科学の合意で考える契機になる。とはいえ、神経活動の説明から宗教的哲学的命題がそのまま証明されるわけではない。科学は観察可能な脳と体への仕組みを扱い、仏教は苦しみや認識のあり方をめぐる実践的、哲学的な体系でもあるため、両者には方法と目的の違いがある。本書はその差を踏まえつつ、心を絶対視しない視点が生きづらさにどう関わるかを考える。怒りや不安を変わらない自分や唯一の現実の命令とみなさなければ反応に飲み込まれず観察する余地ができる。他方、引用や話題の幅が広く、脳科学と仏教の結びつきについては読者によっては補助的な文献で確認したくなる箇所もある。異分野の接続を結論として受け取るのでなく、心の実態史を問い直す対話として読むのが適切である。結論として、本書は感情に圧倒されやすい人、自動的な自己批判や不合理な選択に戸惑う人、そして心と脳の関係を一般向けに考えたい読者に向く。一方で、脳の解剖学や実験研究を体系的かつ専門的に学ぶための入門書を求める場合は、別途より専門的な脳科学書を併読した方が良い。著者の狙いは、脳内の部位や研究成果を網羅することよりも、心という日常語が前提にしている固定的な実体感を崩すことにある。心を脳の解釈と適応の結果とみなすことで、感情や性格を絶対的な自己の本質として扱わずに済む。この視点は自己理解と対人理解の双方に役立つ。脳科学の知見を用いながら、知覚の構成性、恒常性、記憶、自己の連続性を一つの問いへ集め、さらに空や有識との対話を試みる点が、類似の心理学書や脳科学解説書との差異である。扱う話題は広く、引用や哲学的表現を多いと感じる読者もいるだろう。しかし、その広がりは心を一つの学問だけで完結させず、科学的説明と人間の苦しみの問題を往復して考えようと試みでもある。結論を急がず、自分が経験する心を再検討するための刺激的な一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は、真内閣ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。